に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第370回です。
来ない来ないと思っていたブツがようやく届いたと、中の人が喜んでいるようですね。
今回購入していたのは、小型 PC メーカーのモアファインがインディーゴーゴーで先行販売していた S500 プラスという小型 Windows マシンですね。MacBook Pro を買ったばかりでしたから、自重して最上位モデルではなく、Ryzen、5300U を搭載したエントリーモデルを買ったようですが、
買っている時点で自重していないのでは。
8月に入金して、当初は発送予定が9月になっていたので、届くのは10月に入ってからだろうなと思っていたんですが、9月下旬になっても発送が始まった気配がなく少し不安になっていました。10月に入って、コロナ禍の影響で船便に影響が出ていて、発送が大幅に遅延しているという連絡が入り、これは気長に待つほかないなと。まだしばらく届かないだろうなと思っていた矢先、11月2日に荷物が届きました。
モアファインから追加送料請求の連絡が来たりもしましたが、トータルでだいたい6万円くらいでしょうか。Windows は入っていないだろうなと思っていたのでライセンスを買うつもりでしたが、動作確認のために電源を入れてみると、英語版の Windows 10は入っていて、結果的に想定よりも安く買えたのではないか、などと中の人は言っています。
こんなことならもう一つ上のグレードにするか、ストレージの容量が多いのにしておけばよかったとか言っていたので、やっぱり自重してなかったかもしれませんね。
製品は、お弁当箱くらいのサイズの、Mac mini のような PC ですが、中の人が所有する PC としては初めて Ryzen 搭載で、ついでに Windows 11に対応したスペックを持つ唯一の PC だったりします。AMD のプロセッサなので、結構ファンが回るんじゃないかなと思っていたんですが、思っていた以上にファンが回る音がしないのが驚きです。まだ設定と動作テストくらいしかしていないので、あまり負荷をかけた動作をさせていないんですけど、結構好印象です。
お約束的に、グランドセフトオート5をインストールして動作チェックをしていますよね。
グラフィックの設定をすべて最高の設定にしても、ビデオメモリーにかなり余裕があるのが驚きですが、さすがに最高設定にすると処理が追いつかないようで、ベンチマークのフレームレートが下がってしまうので、設定を下げないといけないようです。設定を探している最中に来客があったので、まだベストの設定を探せていないんですが。
S500 プラスのラインナップの中ではエントリーモデルですが、これでそこそこのゲームができるのなら、わざわざゲーミング PC を買う必要がなくなるのでは、と考えてしまいますね。 それでは、今回のニュースです。
ジャストシステムは、ATOC パスポートプレミアムの対応 OS に、iOS を追加しました。ATOC パスポートプレミアムは、日本語入力システム、ATOC を複数の OS で利用することができるサブスクリプション型の有料サービスです。プレミアム版ではクラウド文章構成やクラウド辞典などを利用することができ、これまで対応 OS は Windows、MacOS、Android でしたが、ここに iOS が加わりました。ただし、ベーシック版では引き続き iOS に対応していないとのこと。買い切り版の ATOC は、Android 版、iOS 版ともに販売を終了しました。
10月末をもって、ATOC for iOS はサポートを終了し、一時的に iOS でサポートされた ATOC がなくなるのでは、と見られていたのですが、即座にサブスクリプションサービスで対応となりました。中の人も買い切り版の ATOC を使っていたので、これを機に ATOC パスポートの契約を検討したんですが、iOS の対応はプレミアム版のみとのことで、契約を見送りました。プレミアム版のクラウド機能を正直使わないなって思ってしまったんですよね。今回の発表と同時に来年2月からプレミアム版の値上げも発表されたので余計に躊躇してしまったのもあるんですが、最近は他の日本語入力システムをインストールして使い慣れようとしているんですけど、それでも使いにくさを感じるようなら、契約も考えないといけないかなと思っているところです。
10月29日に総務省は、電気通信機器の基準認証制度における技術基準への不適合等の事例について、というページにおいて、表1、技術基準への不適合等が確認された端末機器の一覧というリストに iPhone シリーズ15機種を追加しました。以前ニュースでも紹介したデュアルSIMでの利用時に特定の条件を満たすと緊急通報等ができなくなる不具合が追加の理由ですが、この掲載理由について携帯ウォッチに総務省の担当者との一問一答の記事が掲載されていました。記事によると、これは技的不適合ではなく、周知を目的として掲載されたものであること、技的は通っているので、該当モデルをユーザーが利用することで法に触れることはない、ということが最初に回答されています。また、総務省から Apple に対してソフトウェアの改修を要請したこと、通信事業者には不具合の周知徹底を依頼しており、MNO は対応済み、MVNO も対応が進んでいるとのことです。リストへの追加は抜き打ち的に行われたのではなく、Apple や通信事業者とは事前に話をし、調整の上で掲載されており、ソフトウェア改修が行われ、そのことがユーザーへ広く周知された際はそのタイミングでリストから外されることもあり得るとのことです。
この問題は、前回あえて取り上げを見送ったんですが、総務省からの見解が出ているということで今回ご紹介することにしました。技術基準への不適合等、という言葉が少しわかりにくいんですが、今回リストとして追加された表1は、技術基準に適合していないにもかかわらず技的マークが重複されている場合、認証の取得手続きに問題がある場合、認証を取得した設計とは異なる端末機器を製造を販売している場合に該当するリストとのことです。今回は最後の認証を取得した設計とは異なる端末機器を製造を販売している場合に該当していると判断されたためと考えられるんですが、これは技的に不適合とイコールではないという点に注意が必要です。技的認証の手続きに問題はなく、 正しく認証され技的マークが付けられているものの、認証された設計とは異なった状態になる不具合が判明したため、これを周知する目的でリストに追加し周知された、ということですね。このため、この不具合が修正され、修正されたことが広く周知されて不適合な状態で運用される端末がない状態になれば、リストからは削除されることもあり得るということなんでしょう。しかしこの記事で少し気になったのは、事前に話をする中で、不具合の原因がよくわからないという話があったというくだりで、修正まで時間がかかるかもしれないなと感じました。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
NTT ドコモは、オンラインショップの SIM のみ契約で、既存ユーザーが eSIM へ切り替える手続きが利用できないことを案内しています。オンラインショップで利用できなくなっているのは、eSIM の発行、お持ちの eSIM 機種で利用する、という項目で、これは既存ユーザーが物理 SIM カードから eSIM へ切り替えて、手持ちの eSIM 対応端末で利用するための手続きです。新規契約、MNP での eSIM 発行は通常通りできているとのこと。ドコモショップでの eSIM 発行は通常通り行えているとのことで、既存ユーザーの eSIM への切り替えはドコモショップで行うよう案内されていますが、アハモの契約も影響を受けており、こちらもドコモショップで手続きを行うよう案内されている状況です。10月25日12時53分以降、システムメンテナンス中として利用できない状態で、受付再開のめどが立っていないとのことです。
eSIM の発行そのものに問題が起きているのではなく、物理 SIM からの切り替えに問題が起きているというのがちょっとややこしそうです。物理 SIM からの切り替えを行うユーザーの方が多そうなので、これは結構影響が出ていそうですね。ちなみに、店頭で手続きを行うと手数料がかかるはずですが、この取り扱いってどうなっているんでしょうか。
サンバレージャパンは、日本のアマゾンでの公式ストアを再開したことを明らかにしました。サンバレージャパンは、ラブパワーやタオトロニクスなどのブランドを展開するサンバレーグループの日本法人ですが、6月にアマゾンでの販売が停止されていました。日本法人では詳細な情報を持ち合わせていないとしながら、当時行われていたギフトカードの提示がアマゾンのルールに抵触していた可能性があるとしていました。日本法人とアマゾン側とのやり取りを経て、10月1日付で公式ストア再開にこぎつけたとのこと。11月5日からは、20W 出力対応の2万ミリアンペアアワーのモバイルバッテリーの発売や、割引セールを行っているとのことです。
今回このニュースを取り上げたのは理由がありまして、2年ほど前に、中の人はタオトロニクスのゲーミングスピーカーを購入しました。値段の割に低音が効いていていいスピーカーではありましたが、いかんせん低音が効きすぎて、特に夜中は使いにくいということで一時期使っていなかったんですが、最近はまた利用頻度が増えていました。が、突然電源が入らなくなってしまいました。修理できるなら修理したいと思って、 サンバレージャパンに問い合わせをしたところ、Amazon での購入履歴があることから保証があるということで、無償で良品を送っていただけました。切り分けを行った結果、電源アダプターではなく、本体側の故障でしたが、また改めて使えるようになって大変ありがたく思いました。その時やり取りをしたご担当者様とのメールで、シグネチャーに Amazon のアドレスが書いてあって、ちょっと不思議に思っていたところにこのニュースを見て、ようやく疑問が解けたという感じだったんですよね。サポートも迅速で丁寧でしたから、こういう業者が Amazon に復帰するのは喜ばしいことと思います。今回のニュースは以上です。
今月に入って、Twitter にプロアカウントという機能が実装されたようですね。日本国内でも利用できるようになったユーザーがいるようで、すでに機能を有効にしたアカウントもあるそうですが、そういえばゆくもばのアカウントも対象のようです。
企業、ブランド、個人クリエイター向けの商用機能とのことで、広告やショッピングなどで一般ユーザーでは利用できない複数の拡張機能が使えるようになるみたいですね。
プロアカウントが利用できる条件としては、Twitter の利用規約に複数回違反していないことや、アカウント名、自己紹介、プロフィール写真など、プロフィールのあらゆる項目が設定されていること、認証済みの個人情報がプロフィールで確認できること、などがあるようです。ゆくもばのアカウントって該当してるんだっけ?と、中の人もよくわかっていないんですが、今のところ、プロアカウントに切り替えることでのメリットがよくわからないって感じがしますね。
プロアカウントに設定した後、一般アカウントに戻すことは可能だそうですが、なんだかよくわからないものを無理して使う理由に乏しいってことで、ゆくもばでは当面移行しないことにしました。本当にメリットがあるなら、ほっといても情報が出てきそうですからね。
ツイッターは告知、プロモーション関連の利用に限定して、コミュニケーションに関する部分はディスコードへ移行できれば理想的かもしれませんが、現実的にそれは難しいところがあるので、今後どのように使っていくのが良いのか、難しくなるのかもしれないなと思うところもあります。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、Twitter でハッシュタグ、シャープ、Y、U、K、U、M、O、B、A をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。
ハッシュタグはアルファベット小文字。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです。
いただきましたコメントは、おおよそ月末をめどにしてご紹介させていただいています。また、ゆくもばで過去に配信していたものの再配信、ゆくもばアーカイブスを不定期で連続配信しています。お時間がありましたら、過去の振り返りとしてお聞きいただければ幸いです。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、 中の一言ハイマウント。お話をしましたのは佐藤ささら、
鈴木つづみ
いやでした。